そうですね、時間的に
押してますね。おかしい。
僕は、本当はね、トータルで1時間半で終わりたかったんですけど、まあ、
そうですね。
ちょっと無理ゲーそうなんで。
全然コンパクトにまとまんなかったですね。
まあ、あと30分は話せるんですが。
じゃあ、サクサクいきますか。
サクサクと、はい。
いきますかね。
まあ、時事ネタとしては PS4 の新しいもんですかね。
ああ、そうですね。これも、その Apple イベントの裏番組程度失礼なんですけど、その同じ日にですね、やりましたね。
うん。
うん。
これ、スリムの方とプロと両方出たんですか？
ああ、そうですね。スリムとプロと出て、
うん、
スリムの方は、パフォーマンスそのまんまで、筐体小さくなって、お安くなった、お安くなってんのかなというもんですね。
うん。
で、プロの方は、お値段が45,000円くらいで。で、目玉としては 4K ピクチャーに、4K 出力に対応して。
はい。
で、CPU 速くなって、GPU もなんと倍に速くなって、4.3TFLOPS の、モンスターマシンがなんとお値段45,000円ですよ、奥様っていうんですね。
はい。
はい。お買い得すぎますね。
これはもう出るんですか？
スリムが、すぐ出て、9月に出て。で、10月に、プレステ VR が出て。
うん。
で、11月に、その、プロが出ると。
おぉ。
という、三段構えだそうですね。
ホリデーシーズンに向けて、もう、バンバン。
がっつり、
行ってますね。
行きますよ、という。いや、これは、まあ、業界の噂ではもうすっかりお馴染みになってたんで、ノーサプライズではあったんですが、うん、まあでも良いと思いますね。ゲーム機がライフサイクルの途中でですね、コンソールゲーム機がライフサイクルの途中でパフォーマンスアップするっていうのは初めての事例になるんでですね。携帯ゲーム機だとですね、3DS とか、
うん、
まああとは PS ビータもかな。ビータは違うかな。
ビータもアップした気がしますけどね。
来ましたかね。
うん。
その、携帯機ではありましたけど、コンソール機で、パフォーマンス途中で変えるっていうのは、まあ、厳密に言うと、ま
あ、PS2 とかも、こう、マイナーバージョンアップあったような。
そうそうそう。マイナーバージョンアップでハードウェアの仕様が少し変わるっていうのはありましたけども。
うん、あと、薄くなったりとかそういうのですよね。
そうですね。
うん。
そう。というのありましたけど、まあ、一気に倍で別物として出すっていうのは初めてになりますかね。
うん。
というんで、なかなか良いと思います。
まあ、ハードコアゲーマーというのが、コンソールと PC との間でね、こういろいろ動くところあると思うんですけど、
うん。
まあ、パフォーマンス求める人はこのプロの方を買って、
うん、うん。
で、まあ、今ある3とか2とかでプレイしてる人は、まあ4のスリムの方っていうのもね、選択肢としてはあると思いますしね。
まあ、あると思いますね。
うん、
今の PS4 が 2TFLOPS くらいなんですけども、
はい、
ハイエンドの、PC 用の GPU とかがもう 8TFLOPS くらいになっちゃって、さすがにその4倍差があると、なかなか厳しいんで、PC、ゲーム PC を揃えたくなるなという気持ちがあったんですけども、
うん、
まあプロが出たんであればちょっといいかもという気がしますね。
はい。
ですが、がですね、
が、
いくつかピットフォールもありですね、
うん、
4K 出力に対応してるんですけれども、ブルーレイのドライブはそのまんまなんですね。
はい。
つまり、UHDブルーレイっていうんですかね、その 4K のブルーレイの再生は、プロではできないと。
うん、
というのがあり、この間出た Xbox One ですかね、そっちの方は 4K のブルーレイ再生できるんですけども、
はい、
プレステ4の方では、まあ、ソニーさん的にはブルーレイ 4K 押してると思うんですが、乗っけてこなかったっていうのは、まあ、ちょっと象徴的だなという感じがしますね。
もうオンラインの方でそれは対応するっていうことなんですかね。
まあプレステ4売れてんの主に北米で、
うん、
4K が来るか来ないかっていうのはどっちかっていうと今瀬戸際になってる気がしますね。
うん、
っていうのが、まあ、みんなうちもそうですけど映画は全部 ネットフリックスなりオンラインで見るようになってしまって、
うん、
そもそもブルーレイで映画を見るという時代ではなくなってしまったと。
そうですよね。
そうですね。これ発表会の時にソニーさんも、SIE の方も言ってましたけれども、まあその 4K で、ブルーレイで映画を見る時代ではなくなったと。
うん。
というのもあり、コンテンツ的に、ネットで 4K ムービーを流せる感じではまだアメリカ全然ないんでですね。
うん。
4K ムービーだと多分、H.265 を使っても、20Mbps とか 30Mbps ないときついんでですね。そうすると、まあ、帯域が持たないと、いうこともあり、4K が来るのか来ないのか。でですね、昔 3D テレビってあったんですけど、覚えてます？
ありましたね。てか、うちのテレビ対応してますよ、それ。
マジっすか？マジっすか？
使ったことないけど。
使ったことないっすよね。
うん、
で、まあ、3D テレビが、まあ、ポシャったっていうのもありですね。そのポシャった、経過として、ある時点で、ESPN が 3D の放送を取りやめたんですね。
あ、
で、まあ、彼ら、その、やっぱり、ある程度、金を見るのに里いんで、まあ、彼らが 3D 放送をやめるっていう時点で、ああ、もうダメだな、感があったんですけれども。
うん、
で、先日ですね、ESPN が 4K 放送をやめたんですね。
おぉ。
ということもありですね。
ESPN がやめたら、もうやめた方がいいと。アメリカ的に。
まあ、そうですね。まあ、今回もそうかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、なんとなく雲行きは怪しいですかね。
うん、日本だとね、BS とかで 4K とか 8K とかの実験をするみたいな話は出てますけどね。
やってますね。東京オリンピックで 8K の実験放送するとか。
うん、まあ、日本だったらブロードバンドもね、さらに普及してるから、20Mbps とか全然大丈夫だと思いますけどね、光入ってれば。
まあ、そうですけどね。
インフラの方があるかな。
うん。まあ確かに 8K、4K 綺麗なんですが、がという感じがしますね。
まあ普通にね、4K とか 8K でバラエティ番組見てもしょうがないですからね。
そうそう、
うん。
で、ある程度でかい画面じゃないと意味ないんでですね。
違いはわかんないですもんね。
そうですね。うん、50インチくらいのモニターを、お茶の間に置くのか置かないのか問題ってのもあり。
うん。
いや、どうですかね。まあ、成り行きを見守りたく思いますけど。まあ、多分今年、来年あたり山場じゃないですかね。
うん。はい。
はい。まあ、というんで、プレステ4プロも買いですね。
買いですか。
はい。その 4.3 テラフロップスで4万5千円なんで、
うん、
だいたい1ギガフロップス10円というですね。
値段換算するとね、
ギガフロップスパー値段換算するととてもお得なマシンだと思います。
割安で、
うん、
はい
はい。
そうですね、アームの話とかはね、白露さんはまだしてなかったですけども。
ああ、そうっすね。あ、ルイさんが話してた時に、
うん、
もう話に出てましたけども、まあ、アームを買うのがいいかどうか問題っていうのはちょっとよくわかんないですね。
はい。ソフトバンクですね。
そう、そうですね。まあ、アームはその IP のライセンスをしてる会社でですね。まあ、しかもそのライセンスは一括ライセンスで、まあ、例えばチップがバカすか売れても、アーム的にはあんまり関係ないんですね。
うん。
で、あとはさっき言ったように、アームのリファレンスの IP がいけてるかっていうと、まあ、いけてるいけてないで言うと、うん、あんまりいけてないんで、各社独自に拡張してるわけですね。
うん、
で、三大メーカーで言うと、サムソンさんが、エキノスっていう独自の、アーム互換のアーキテクチャがあって、で、アップルは、その、ツイスターとかですね、その辺のアーキテクチャがあって、で、スナップ、クアルコムはスナップドラゴンというアーキテクチャがありですね。
うん、
スナップドラゴンのクライオですね。というんで、ARM の IP を直接使ってるっていうのはあんまりないですね。
はい。
で、うん、まあ、どうかという話と、で、あとはその ARM の、なんて言うんでしょう、CPU アーキテクチャ自体がいいかどうかという話で、まあ悪くはないんですが、まあちょっとこの間話して、昔話したように、 このイギリスのジョンブル的なですね、微妙な変な感じはありますけど、まあそれは置いといて、昔はそのアーキテクチャの違いって意味があったんですね。そのインテルであればインテルの CPU があり、はい、ARM であればARMの CPU があり、それぞれそのバイナリーに紐付けした、まあ、OS のバージョンがあって、囲い込みの世界があって、で、インテル CPU を使うこと自体にはある程度意味があったんですが、
うん、
まあ、今の世の中って、そのインテルはシスクで、ARM はARMなりリスクコンピューター、シスクとリスクですね、
うん、
シスクはそのコンプレックスインストラクションセットコンピューターかな、リスクはレデューストインストラクションで、まあ、複雑なチップと、簡単なチップとで勝負するっていう対決姿勢が、まあ、15年くらい前まであったんですけども、
うん、
まあ、今の世の中ですね、シスクもリスクもやってることはそんなに変わってなくてですね、例えば、なんて言うんでしょうね、回転寿司屋さんに行って、寿司を注文しますね、
はい、
例えばスシローに行ったらタッチパネルで注文すると、
うん、
三崎港直送カツオ尽くしセットとかですね注文するわけですねで、それがその、くら寿司に行ったらですね、そのまま職人さんに、カツオセットをちょうだいと言うとですね、
うん。
で、その奥で何が起きてるかっていうと、そのカツオセットの中身をですね、マイクロオペレーションって言うんですけども、マイクロオプスに分解して、そのマイクロオプスを、この複雑にスケジューリングしてアウトオーダーで実行しながら、最終的にカツオ尽くしが出来上がってくると。
うん、
で、その、くら寿司とスシローの違いといえばですね、注文の仕方の違いに過ぎないと。
ああ。
ということで。
タッチパネルを使うか、ね、対象に伝えるかの違い。
そう、そういうことですね。うん、で、インテルとそのアームの違いも、そのフロントエンドっていうのかな。まあ、その入り口の違いだけで中身はそんなに変わらないと。
うん。
言ってみれば CPU のアーキテクチャ自体コモディティ化して、まあ、どれでもいいと。
はい、
ARM がダメなら MIPS でいいじゃないと。MIPS はダメだと思いますけれども、まあでもいろいろ他のオルタナティブはあるんで、選択肢はあるんで、まあ ARM を買うのは、まあどっちかっていうとクアルコムはいけてるところもあるけど問題も多いんで、そういったとこを買って良くする方がいいんじゃないかなとか、
うん、
まあ、たらればですけどもね。
まあ、もうでもこれはコンファームされてるんですよね。
まあ、そうですね、やっちまったとなるか、
どうか。それは白朗さん的にはそういう見解で。
まあ、5年、10年経たないと分かんないことでありますけども、今のところは、そうですね。まだ分かんないとこですね。
ソフトバンク的に何が、買って何がしたかったっていうのもよくわかんないですけども。
まあそうですね。どこを良くしてどこに価値を高めていくのかよくわかんないですね。まあ ARM の IP のライセンス形態を変えるとか言ったらやっぱり、他に移るんじゃないかな。その ARM アーキテクチャにこだわる理由自体があんまりないんじゃないかという。はい。
既存のライセンシーがですね。
そうですね、はい、
はい
はい、
そうですね。他はどうですか。
どうですかね、ま
あ、時間も押しているんで
映画行きますかね
映画はでもネタバレせずに話すの難しいのでさらっとにしたいんですけど。
ああ、そうですね。
まあ白朗さんがね日本に来てた時に、
シ
ン・ゴジラと君の名は見てて、まあ、僕もあのいろんなタイムラインとかを見て面白そうだなと思ったんで、今週ですね、今週の頭に日本に来たときに、2日連続で日本橋の東宝シネマズに通って、両方を見ました。
うんうん、
はい、
僕も日本出張の時にゴジラを見に来て、着いた翌日にゴジラ見て、その後君の名はもう見ました。
まあ、まだ聞いてる方でネタバレしてほしくないとか、これから見ようと思ってるって方は、まあ、ネタバレしないで話そうと思いますけども、まあ、最小限にして楽しみたい方は、スキップしてもらった方がいいかもしれないですね。
うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。まあでも、両方とも面白かったと思います。
面白かったですね。いろんな見方ができて。
は
い、いや、僕、 あんまり人には話さないようにしてんですけど、うん、特撮結構好きなんですよね。
おお、そうなんですね。
まあなんでしょうね。特撮ファンと公言していいことは何もないんでですね。
そうですか。
いやー、どうでしょうね。
まあいいイメージがないというか。
まあゲームが好きで、SF が好きで、アニメが好きで、漫画が好きで、さらに特撮が好きっていうとですね、こう、歩くヘレンケラというかですね、この、相当気の毒な印象を持たれてしまうんでですね、
うん、
まあできるだけ僕の中の基準としては特撮と言わないように、特撮好きと言わないようにしてんですが、まあ好きなんでですね、はい、面白かったですね。
はい。いや、なんていうか、いろんな記事がメディアで上がってますけども、
うんうん、
作っている手法とかがなんかすごい面白いらしくて、
ああプリビズでやってるっていう話ですか、
はい、あとそのシーンがちょっと足りなかったらもう iPhone を使って監督自らが撮ってきて追加するみたいなこともやってるらしいですし、まああと話に触れない範囲で言うとそのなんていうんですかね、一般の人が撮ったみたいな映像をこう映画の中に混ぜ込んでる手法になってるんで、まあ、iPhone とかで撮った方がそのリアリティが増すっていうのも多少あるのかなっていう気はしますよね。
ああドキュメンタリータッチな、
そうそう、これショーノートに貼ってますけど、ね、クローバーフィールドっていう J.J. アブラマスの映画があって、
うんうん、
僕はでもそれに最初に行ったような雰囲気を感じましたね。
うん、そうですね。僕もそれ飛行機の中で予習として見たんですけれども。
予習、はい。
こちらの予習ですね。
うん。
そんな感じですね。クローバーフィールドの方もなかなか面白く、もちろんゴジラの影響を受けて作られてる映画なんですけども、
うん、
ドキュメンタリータッチの映画で面白かったですね。
そう、クローバーフィールドは本当に、カムコーダーみたいなので撮ってるんで、すごい画面が揺れまくって劇場で見るとめっちゃ酔うっていうのがありましたね。僕劇場見に行ったんですけど確か、
うん、
うん、あれはでもなかなかモンスターが最後まで出てこないっていうで出てきてちょっとがっかりみたいな感じがありましたよね、クローバーフィールドって。
まあそうですね、まあオチもなんとなくブツッという感じがありましたけど
あれこれワンクローバーフィールドレーンって新しいやつ、これ続編なんですか？
ですね、これも飛行機の中で見たんですけれども、うん、これ今ロードショーしてるんじゃないかな、日本でやってるのかな、名前は似ているんですけども、直接のその続編ではないですね。
うん、
関係が微妙にあるように匂わせておいて、まあストーリーとしては結構違う感じですかね。
うんうんうん、
で、こっちも面白かったです。
うん、
おすすめですね。
うん、まあ、ネットフリックスかなんかに確か上がってたんで、
ほうほう、
見ようかな。お金払って見るほどじゃないんじゃないかっていう気がしている。
まあ、B 級ではありますけども、
うん、
B 級としてはよくできてますね。
ああ、なるほど。
はい。
はい。まあ、シン・ゴジラはね、石原さとみがちょっと、物議を醸す感じの演技で。
まあ、そうですね。うん、どこ、まあ、旧ゴジラの、その、続編的なものがシン・ゴジラだと思うんですけども、
うん、
まあ、旧ゴジラって、日本にとって、1954年公開ですかね、戦争が、はい、終戦してから9年後に公開なんですけども、どっちかっていうと日本にとって戦争は何だったのかというのを総括する映画だという見方があるんですけれども、
はい、
まあシン・ゴジラは、日本にとって戦後は何だったのかという総括として読むこともできると思いまして、
うん、
でそうすると、まあ、石原さとみ的な物議を醸し出すアメリカンコンプレックスという見方があるなという気しましたね。
うん、そうかもしれないですね。いや、うん、この映画北米でやんないんじゃないかっていう話をちょっと前のエピソードでやったんですけど、
うんうん、
この間プレスが出てってアメリカでも公開するみたいですね。
やるみたいですね。
うん、いや、これがどう受け止められるのかは若干興味があります。
どう思います？
いや、その石原さとみの演技はまあさておいても、ちょっと内容的にはアメリカ人にとってコンフォタブルな内容かどうかっていうのはすごく意見が分かれるんじゃないかなっていう気はしますよね。
うん、そんな気しますね。こうハリウッド映画に珍妙な日本人が出てくるわけですけども、
うん、
忍者の衣装を着てムーンとかですね、こう謎の日本人に近い印象を受けるのかもなという気がしますかね。
そうですね。まあアメリカの、まあ、悪口ではないんだけど、アメリカが出てきて好き勝手やってるっていうシーンがいろいろ出てくるんで、うんうん、まあそこはまあ面白く受け止められることもあると思うし、ちょっとアメリカの中でもコンサバティブな人には若干不快なところもあるかもしれないしね。
まあそうですね。こんなんじゃないよと言いたい人もいるんじゃないかなと。
うん。結構そのいろんなシーンがリアリティがあって作られてるだけに、その辺の描写がすごい甘いなと思って、若干浮いてる感がありましたよね、個人的に。
まあそうですね。個人的にはそうですね。
うん、
まあこちらに住んで長いと、なんとなく、まあ日本人もアメリカ人も韓国人も中国人もヨーロッパ人も、まあ皆人それぞれ、こう葛藤しながら、日々葛藤し悩みながら生きていて、まあ、そんなに人間は変わんないなという気はするんですよね、
うん、
イギリス人は別ですけど彼らは四次元人の子孫ではないかと思ってるんですね、はい、まあ、というのは半分冗談ですけれども、うん、まあ、というんでなんとなくその辺ちょっとステレオタイプすぎる描写はあったかなという気しますかね、
うん、そんな気はしますね、
うん、
まあでもあのテンポもすごい良かったし、
うんうん、
そういう意味ちょっと政治っぽい部分を描写するのがまあ多分あの映画のとしてのテーマだと思うのでしょうがないとは思うんですけど、もうちょっとアクションシーンというか多くても良かったなと思いますけど。
ああまあそうですね。まあでもあのゴジラあれだけで良かったですね。十分、うん、十分あれですね。
もう最初の30分ぐらいでもうお腹いっぱいっていう感じで、でももっともっと見たいもっと見たいっていうのありましたけど。
ポジトロンレーザーというんですかね。
うん、
よかった。よかったですよ、あれは。
いや、よかったですね。
うん、はい。で、ちょうどその、日本行ってた時、福岡行ったんですけども、
うん、
福岡に親戚訪ねて行ったら、その福岡美術館でゴジラ展っていうのをやっててですね。
はい。
で、そこで展示してたのが、シン・ゴジラのアニマトロニクスっていうんですかね。特撮でよく使う動く人形ですね、
うん。
で、これはその初公開だったらしいんですけども、作って、多分作るだけで数千万円すると思うんですけど、作ったけど使わなかったっていうことでですね。
はい、
映画中では、全部 CG で済ませて、その人形に、いわゆる特撮的なものは、準備はしたけど使わなかったというんで、
はい、
まあ、その辺の何と言うんでしょうね、特撮の手法の移り変わりとか、この人形を作った人の苦渋の決断とかですね、いろいろ思いを馳せられてよかったですね。
うん、いやもう全般的に CG でできてて、日本でもこんだけフル CG でガンガン作れる、まあ、当然ですけどすごいなと思いましたよね。
うん、よかったですね、うん、はい、まあ、一部厳しいシーンもあったかな。まあでもおおむねすごく良かったですね。
はい、
はい、
まあまだ1回しか見てないんですけど、もう1回ぐらい劇場で見たいなっていう感じはしましたね。
ああいいっすね。僕も 4DX で見たんですけど、
おお、
4D あのすごく良かったですよ。
4DX ってなんか揺れたりするやつですか？
あの席がガンガン揺れて、
うん、
水がガンガン飛んできて、で石原さとみが出てくるといい匂いがするっていうですね
いいですね。
匂いは多分しなかったと思いますけど、まあすごく良かったですね。まず一つ余計だったのはあの煙が出るんですけども、
はい、
煙が出るとそのスクリーンの投影が煙に映っちゃって、
あ、
そこで現実に引き戻される感があったのはちょっとあれだったかなという、うん、まあ、でもそれ以外はすごく良かったです。
あと日本の映画館って基本的にあんまり喋っちゃいけないルールなんですけど、
うん、
あのゴジラはなんか喋っていい上映っていうのがあるらしいですね。
おお、
でみんなでこう見ながら愛の手を入れたりとかするらしい。
ああ面白いですね、
うん
うん、
アメリカだとそんな関係なくみんなやってますけどね。その回じゃなくても、
いつでもやってますけど、まあ、うるさいという、
はい、そうそう。君の名はの方も次の日に見て、
うん、
僕はあの昼間の回に4時ぐらいの回に行ったら会場の9割9分ぐらいが学生カップルみたいな感じで、
おお、いいですね。
非常にこう辛い感じがありました。
眩しいですね。
眩しい、うんうん、でも映画としては、まあ、僕新海誠の作品は、まあ、大体見てはいるんですけど、
うん、僕も大体見てますかね。
まあ、良かったんじゃないですかね。うまくまとまってるというか。
そうですね。新海誠の中では良かったと思いますね。このメジャー感が溢れてた感じがして。
なんていうか、その、今まではすごい彼の趣味というか、すごい、見てる人に何もこう、寄ってこない感じの突き放した映画だった気がするんですけど、うんまあ、今回もいろんなテーマとかはあんまり変わってなくて、どっかで見たような話だなっていう感じはありつつ、でも映画としての体裁がすごいまとまってて、
うんうん、
今、高校ランキングがずっと1位らしいんですけど、まあそれもうなずけるというか、
うんうん、
そういう気はしましたね。
そうですね。こう、デート映画としてはいいんでないでしょうか。
そうなんですよ。僕の隣の二人が、まあ多分大学生のカップルだと思うんですけど、
うん、
まあなんか、いちいちね、トレーラーとかの合間に、こう、コメントを入れてて、男性が。非常にうざいっていう。
どんなコメントですか？
なんか、福山雅治がパパラッチの、役をやってる映画があって。
うん、僕もその予告編見た、
ね。見ましたよね。そう。それ見て、これめっちゃ面白そうとか言って。
あと
その、結構ちょい役でいろんな俳優が出てるんで、それもなんかすごいとか言ってて。これはなんか関西人っぽいノリだなと思いながら。
ああ
隣でうざいと思いながら見てましたけどね。
リア充爆発しろって感じですか。
そうですね。
まあでも良かったですね。新海誠ってどっちかっていうとサブカル寄りというかサブカルどっぷりな印象があったんですけども、
うん、
ここに来てこうデート映画に生まれ変わるとはっていう感じですね。
キャラクターデザインもなんか良かったし、今までのとちょっと顔とかの作りが違うなと思って。
ああ、そうですね。流行りな感じですよね。
そうですよね。
細田守とか、あの辺の、時をかける少女とかのデザインに近いんじゃないですかね。
うんうん、すごい近い感じがしましたね。まあ、声優も、すごい、今、乗ってる人を使ってたし、
うん。
長澤まさみとかも出てたし。
そうですね。
うん。
まあ、キャラクターも、なんでしょうね。こう、なよなよした感じが持ち味だったんですけど、その持ち味が綺麗さっぱりなくなってましたね。
そうですね。
そこが良かったんだと思いますね。
でもネタバレはしない範囲で言うと、なんか、昔の新海誠の作品に出てきたようなシーンとか、キャラクターとかが出てきて、見た人はちょっとニヤッとするみたいなシーンがいくつかあった気がします。
ああ、そうですか。
でも多分周りの人はあんま気づいてなかったのかなって思いますけど。
うんうん。うんうん、
後でそのブログとかでネタバレを検索すると、なんかいくつか出てきたんで。
ああ、そうそう、X68000 が出てんですよ。
そういう装置がね、
ええ、
結構リアリティがありますよね。
ええ、うん、よかったですわ。
昔秒速5センチメートルかなんかのシーンで、主人公のディスプレイに、API 納品何月何日っていう、スティッキーノートが貼ってあって、
うんうん、
で一時期周りで API 納品っていう言葉が流行ったっていう、そうありましたね。
うん、
なんかこう API だけ実装してシップするときは API 納品っていう言葉を使ったりとかしてましたね。
ああ、なるほど。中身は後で実装する。
そうそうそう。フロントとかインターフェースは後から実装するっていう。
おお、カレッジですね。
そう、API だけ納品するカレッジが。いいですね。カレッジ、便利ですね。何でも使える。
何でも。オールマイティ。
オールマイティ。何でも、オチに使えるから便利だな。
うん。
まあ、これ、アップルがなんかやらかしたら、もう絶対カレッジって言われるんですよ、ずっと。
うん、そうですね。
うん。
いやいや。まあ、っていうんで、うん、どっちも面白かったですね。おすすめですね。はい。
そうですね。まあ、久しぶりに日本の映画館に行ったような気もするけど。それの価値があるような映画かなっていう。まあ、君の名は別に映画じゃなくじゃなくてもいい気がするんですけど。
ああ、そうかも。そうかもですけど。
いや、完全にネットフリックスとかでいいかなと思いますが。
まあ、デートムービーとしては映画館に行くのが必須ではありますけどね。
確かに。
うん。
いや、でもうちに来てネットフリックスのチルっていう手もありますからね。
ああ、そうですね。ちょっといい DVD 借りたんで見に来ないと。
そうそう。
いやー。
それもありますけどね。
隅に置けないっすね。そうですね。うん。まあ、いい映画でしたし、またほとぼり冷めたらちょっと話したいですね。
そうですね。まあ、ネタバレありな感じでまた、
そうですね。
どっかで話せればって感じですかね。
はい、はい。
そんなわけで、ちょっと2時間でもう移動しなきゃいけないんで、
そうですね。
話ね、足りない感じではありますが、
また、
こんな感じにしたいと思います。
はい、はい。
はい。 ありがとうございました。
どうもありがとうございました。